おはようございます。高原豪一郎です。春がやってまいりましたが、いかがお過ごしですか？春という漢字は三に人に火と書きますが、三に人と書いて桑の芽が上に向かって伸びていく様子を表しているそうです。その下に太陽を表す火という字がつきますね。春とは桑に代表される植物の新芽がすくすくと伸びていく季節のことなんですね。命躍動の季節です。そこで今日はイエス・キリストの復活についてお話しいたします。この復活こそは聖書が福音であるということの真骨頂であるからです。さて、ヘミングウェイというアメリカの作家の書いた作品に、老人と海という短編小説があります。サンチャゴという年老いた漁師が小舟に乗り込んで、メキシコ湾の遠海で自分の乗ってる船よりもでかいカジキマグロを仕留めます。この超大物を仕留めるために、サンチャゴ老人は二日二晩一睡もせず格闘するんですね。そして視力を尽くしてとうとう仕留めた後、小舟で引いて港に向かっていくんですが、途中で何度も何度もどもなサメに襲われるんです。サメはカジキマグロめがけて襲いかかりますが、その度に勇敢なるサンチャゴ老人は見事に退けます。しかし港について引き上げたところ、カジキマグロは骨しか残っていなかったのです。ところがこの老人はくじけるということを知らない。最後まで落胆するということがないんですね。そして有名なセリフを言います。人間は敗北のために作られてはいないのだ。人間は滅ぼされても敗北することはないのだ。と独り言を言い、そして堂々と手足を伸ばして眠りにつくというストーリーですね。人生の最後に待ってるのが骨しか残らないカジキマグロに象徴された死であったとしても、人間は動じることなく、人生を肯定し、惜しく生きていくことができるし、それが人間らしいことなんだと言いたいようです。ところでこの小説は、実話に基づいて書かれていますが、一つだけ実話と違う点があるんですね。港に戻って骨しか残ってないのを見た老漁師は、トロの虚しさに、号泣する。これが実際に彼から聞いたことなんです。一体俺の努力と苦労は何の意味があったのかと。ヘミングウェイは53歳の時にこの作品を書いて、人間は強き者と主張するんですが、1961年1月7日、61歳の時、ピストル自殺します。作品の中では強がることはできても、実際人生が意味のない徒労でしかないということであるなら、その虚無には耐えることができないのです。どんなに頑張って生きても、どんなに手を抜いても、最後はみんな死という同じ結末で終わるなら、人生とは一体何なのかということになるのです。しかし、聖書は語ります。人間は死んで終わりではない。死後に魂は意識を持ってたまま永遠に存在し続けるのだと。そして死後永遠をどこで過ごすのかが問題なのだと言うんです。そして死後の世界と命があるということの証明として、イエス・キリストは十字架にかかって後3日目に死を突き破ってよみがえったのです。このキリストの復活については非常にたくさんの証言があるんですが、今日はマタイの福音書の記事から考えたいのです。キリストの死体は墓に納められましたが、その墓はローマの万兵によって厳重に警護されました。死んだ人間に見張りをつけたのは一体なぜでしょう？それはイエス・キリストが十字架にかかる前に、たびたび予告していた言葉が気にかかって仕方がなかったんですね。すなわち、私は3日目に復活すると宣言しておられたのです。ローマの当局はそれを信じていたわけではありませんが、見張りをつけました。それは、キリストの弟子たちがイエスの遺体を盗み出して、墓を空っぽにした上で、自作自演の 復活デマを吹聴することを恐れたためです。万兵たちはピリピリしながら警備体制に入っていました。ところが、日曜日の朝、天から御使いが降りてきて、墓石を転がし、その上に座ったのです。万兵たちは御使いを見て、恐ろしさのあまり震え上がって、死人のようになり、持ち場を離れてユダヤの祭司長たちに一部始終ことを告げます。ところが、ユダヤの指導者たちは、多額の金を渡してこう言いました。夜私たちが眠ってる間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったと言いなさい。ところで、本当に眠っていたら、どうして弟子たちが盗んだということがわかるんでしょう。この嘘は本当に辻褄の合わない嘘なんですね。しかし兵士たちは金を受け取り、そのように言いふらしたのです。しかし私は、その後の兵士のことを考えたとき、彼らは一生恐怖を抱えていたのではないかなと思うんですね。第一に、神の使いをその目で見ていながら嘘を突き通しているということです。彼らは内心、キリストの復活に間接的に気づいています。何しろ、墓破りの御使いを見たんですから。もしキリストが復活したとなると、死んだら人間おしまいという人生観は間違いということになります。自分の人生は永遠に続くこと、死後神の前に人生を問われることを前提にした生き方を考えねばならなくなります。生き方を変更するように常にプレッシャーがかかっていると思われますね。これは彼らにとって重荷であったと思います。第二番目に、もしキリストの復活が本当なら、当然受け入れのために信仰が要求されますね。それは今までローマ兵として受けてきた人生観と真っ向対立するものです。信仰を決心するためには、今まで積み上げてきた人生観をチェンジする必要がありましたが、これは大人の人間にとって恐怖であったに違いないと思うんですね。第3番目に、もしこのキリストの復活を受け入れたら、そのことが早晩公に明らかになるでしょう。そして公に証言することになるでしょう。すると自分の職はどうなるんだろうか。大変な迫害を引き受けることになりやしまいか。その後のローマ兵のことは聖書に出てきません。しかしキリストの復活をはっきり見た弟子たちは、死をももろともせず、この蘇りを述べ伝えたんですね。死んで終わりじゃない。永遠の許しと救いと人生の続きがある。報いがある。目的と使命がある。その決定的証拠がキリストの復活なんです。ある金持ちが一つの詩を書きました。2000年前に死んだローマの死刑囚よ。娘の略奪者よ。愛の略奪者よ。あなたは人間なのか、それとも神なのか、生きているのか、それとも死んでいるのか、愛の略奪者よ。生涯の略奪者よ。という詩です。これは無神論の詩人の作品です。彼の愛する娘が、アフリカの貧しい人々のために出発する日に書いた詩です。ここに素晴らしい家を建てて、別荘や庭を作り、毎晩パーティーを開いてあげる。幸せに面白おかしく暮らそうではないかという父の提案を断り、彼の娘はお医者さんとして、また宣教師としてアフリカ難民のために旅立ったんですね。父親は娘の心と生涯をそんなにも変えてしまったイエス・キリストに問い詰めたのです。そして私たちもこの方に聞いてみてはいかがでしょうか。あなたは生きていますか？死んでいますか？あなたは私の救い主ですか？しかり、キリストはあなたの救い主です。どうぞ死をも滅ぼしたこの方を信じてください。